時刻は午後3時を回りました。 83.4 メガヘルツをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そしてこちら君津市久保にあります君津市役所1階ロビースタジオ君津においでくださいました皆さん、こんにちは。ありがとうございます、ね、とてもいいお天気になりましたね。実はですね、皆さん、なんとなんとキアオラ君津、今日で100回目を迎えました。ありがとうございます。2021年の3月からスタートしたんですけれども、100回目ということになりました。こうして続けられるのも、もう皆さんのおかげなんですけれども、この後もね、皆さんとご一緒に楽しい放送を続けていきたいなって思っています。そして今日この100回を記念して、素敵な方からメッセージもいただいておりますので、お聞きいただきましょう。
皆さん、こんにちは。君津市長の石井ひろ子です。今日の放送でキアオラ君津は100回目を迎えました。令和元年房総半島台風の際、私は必要な情報を皆さんに届ける難しさを感じました。その経験をもとに、災害時にもしっかり情報を届けることができるよう始めたのがこのラジオ放送です。防災情報はもちろん、市のイベントや市民の皆様の演奏などもお届けしながら、かずさ FM さんの協力で100回という節目を迎えることができました。これからも皆さんに親しまれる番組として、何より災害時に安心につながる放送となるよう、市民の皆様に寄り添った情報発信を続けていきたいと思います。これからもぜひお聞きください。
ということで、石井弘子市長からお祝いのメッセージをいただきました。本当はここにっていうお話もあったんですが、今日はどうしても公務のために、ここにおいでくださることができなかったので、メッセージを頂戴した次第です。ありがとうございます。さあ、それでは100回記念、今日進めてまいりますけれども、今日のゲストはですね、メロディーズの網代義明さんと山口恵子さんです。よろしくお願いいたします。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。市政施工55周年を迎える君津市は、にぎわいあふれ未来へつながる街づくりを進めています。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4 メガヘルツブリーズレディオ、カズサ FM。 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方においでいただいています。では自己紹介をお願いします。はい、
市民生活課の高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、5月といえば高野さん、なんかの強化月間ですか。
はい、はい、5月は自転車マナーアップ強化月間です。スローガンは、自転車は乗れば車の仲間入りです。自転車は軽車両に分類され、さまざまな交通ルールが決められています。
はい、車の仲間入り、つまり自転車も軽車両としてしっかりルールを守んなきゃいけないってことですね。
その通りです。免許がいらないので気軽に乗れますが、交通ルールを無視した運転は一歩間違えれば重大な事故につながる危険もあります。
そうですね。
こうした悲しい自転車事故を防ぐために、 この4月1日からルールが少し変わったんです。
4月からって言いますと、最近話題のあの青切符制度のことですか？
はい、はい、正式には交通反則通告制度と言います。青切符制度は交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みで、違反行為をした運転者に対して交付される交通反則告知書がいわゆる青切符で、反則金の支払いを求める仕組みが適用されることになりました。
どんな運転が対象になるんでしょうか？
例えば車道の右側通行や信号無視、
はい、
一時停止を守らないといった行為です。それからながら運転も対象です。
ながら運転と言いますと、こうスマホ見たり傘さしたりするあれですよね？
そうです。他にもイヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転も対象になります。そこで改めて皆さんに守っていただきたいのがこちらの自転車安全利用5則です。
はい。
1、自転車は車道が原則左側を通行、
はい、
歩道は例外で歩行者優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。ぜひこの5則を守って安全運転を心がけてください。
わかりました。自分のためにも周りの人のためにも徹底したいですよね。ところで高野さん、はい、この青切符に関してちょっと不穏なニュースもあるようですね。
そうなんです、はい、非常に残念なことにこの制度を悪用した詐欺事件が千葉県内でも発生しています。
具体的にはどんな手口ですか？
はい、警察官に似た服装の人物が、はい、違反ですよと声をかけて、その場で現金を騙し取ろうとするんです。
怖いですね。その場で支払わせるんですか？
はい、はい、警察官が取り締まりの現場で現金を受け取ることは絶対にありません。もし不審な声をかけられたら警察手帳の提示を求めるか、周囲の人に助けを求めてすぐに110番通報をしてください。
そうですね、正しいルールを知って詐欺にもしっかり警戒していきましょうね。高野さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
拍手をお送りください。ありがとうございました。今日ここにね、自転車でいらっしゃってる方もいますので、はい、手が上がりましたが気をつけてくださいね。さあ、それでは続いてのコーナーに参りましょう。今日のゲストをご紹介します。2026年春、かずさ FM の番組スタートにあたってということで、今日はメロディーズの網代義昭さんと山口恵子さんにおいでいただきました。まずはメロディーズお願いしたいと思います。Here and Now、 こちらがテーマ曲ですね。こちらをお聴きいただきたいと思います。それではどうぞ。ありがとうございました。都内ライブハウスなどで活躍中の人気アコースティックユニットの網代さん、山口さんの演奏と歌でした。山口さん、新番組なんですけれども、せっかくだからちょっとご紹介ください。Here and now from 南房総、放送の日時などいいですか？いつ放送してるのかなという番組のご案内を。
そうですね、放送日は、はい、月曜日の8時半になります。
朝ですか、夜ですか？
夜ですね。
夜、はい、月曜日の夜8時半から、
はい、
ね、素敵な歌と演奏と素敵な情報をお届けする番組です。 Here and now from 南房総、ぜひ皆さんにもお聞きいただきたいと思います。今日はまずはその番組のテーマ曲である Here and Now を演奏、そして歌っていただきました。さあ、続いての曲なんですが、何という曲ですか？
はい、次の曲は24-7というラブソングで、
わかりました。
24-7なんですけど、まあ、24時間週7日あなたのことを思っています。
おお、素敵ですね。情熱的なこの曲のようです。それでは拍手をお送りいただきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。素敵なラブソングを演奏、そして歌っていただきました。メロディーズのお二方ということで、網代義昭さんと山口恵子さんでした。そしてかずさ FM の番組はですね、 Here and Now from 南房総、月曜日の夜8時30分、 はい、8時30分からの放送ですので、どうぞお聞きいただきたいと思います。ではどうぞお二人に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひおいでくださいね。ありがとうございます。では続いてのインフォメーションに参りましょう。お願いします。登場しましたね。はい、それでは参りましょう。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
久之助さん、5月に入り新緑が眩しい季節になりました。今日はどんなお話ですか？
はい、今回は気象庁と国土交通省が5月29日から見直しを行う新しい防災気象情報についてお話しします。
防災気象情報といいますと、大雨や河川の氾濫、土砂災害など災害の危険が高まった時に気象庁が発表する情報ですよね。雨が多く降ると、まあ、注意報とか警報が出ているってイメージがあるんですが、今回の見直しはどんな風な形なんでしょうか？
はい、これまでは災害ごとに警報や警戒情報などの名称がバラバラで危険度が分かりにくいとの意見が出ていました。
はい、
このため警報、注意報などを再編して名称を統一し、警戒レベルをつけることで市民の皆さんが取るべき行動を分かりやすくするための見直しを行います。
具体的にはどんな風に変わるんですか？
はい、今回の見直しでは警報、注意報の情報名称にレベル1から5までの数字をつけて発表するようになります。
数字があるとどれくらい危険なのかっていうのがイメージしやすいですよね。
そうなんです。
はい、
数字があるだけで直感的に少し注意が必要、すぐ避難すべきと分かりやすくなると思います。
そうですね。
また河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つについて5段階の警戒レベルに合わせて情報が出されるようになります。
はい、5段階で発表されるってことは数字が大きいほど危険度が高いってことですか？
さすが石村さん、その通りです。
褒められちゃいました。はい、
そして今回新たにレベル4危険警報が設けられます。
はい、
これまでは災害によって危険度の段階や名称がバラバラでしたが、これからはレベル1が早期注意情報、レベル2が注意報、レベル3が警報、レベル4が危険警報、レベル5が特別警報に統一され、災害発生の危険が高まっている状況を分かりやすく示す情報になっています。
なるほど。数字が大きいほど危険度が大きいというのはとても覚えやすいですし、より緊迫感が伝わってきますよね。
そうですね。こうした防災気象情報は今どれぐらい危険なのかを知るための大切な情報になります。
はい、市でもこの情報に合わせて対応するということですか？
はい、
はい、
市では今お伝えした防災情報に加えて、河川の状況やキキクルの情報等を踏まえながら避難情報の発令を判断します。
はい、
市から高齢者等避難や避難指示が発令された時には速やかに避難していただくようにお願いします。
はい、
皆さんには正確かつ迅速に情報を入手できるように事前に準備しておいていただくことが非常に重要になってきます。
わかりました。自分の命は自分で守るという意識ですよね。市からの情報をしっかりとキャッチするために平常時に準備しておくこと、それは市民メールとか、また君津市の LINE を登録したりしておいたり、またその他には君津市の防災アプリをダウンロードしてアンテナ張っておくってことも必要ですかね。
その通りです。ただ災害は急激に状況が悪化することがあります。
はい、
災害時には市からの情報だけでなく特に気象情報に注意していただくとともに、テレビやスマートフォン、ラジオなどで最新の気象情報を確認していただきたいと思います。
はい、ちなみに先ほど出てきたキキクルっていうのはどんなものですか？
はい、キキクルは気象庁が提供している危険度分布で、
はい、
10分ごとにリアルタイムで更新されます。キキクルは災害ごとに3つに分類され、土砂災害の土砂キキクル、浸水害の浸水キキクル、洪水の洪水キキクル、それぞれ名前の通り土砂災害、浸水害、洪水の危険度を示しています。
なるほど。キキクルは土砂災害と浸水害とそれから洪水、この3つの防災情報をそれぞれ確認できるということですね。
そうなんです。
はい、
また危険度は5段階で地図上に色分けされるため、うん、危険度が一目で見て分かりやすくなっています。
はい、
キキクルは気象庁が提供する情報サービスで、スマートフォンでも簡単に見ることができます。
普段から確認しておくと、いざという時にも役立ちそうですね。
はい、前半でお話しした新しい防災気象情報では、危険度がこれまでより分かりやすくなります。
はい、
ぜひレベルに注目しながら、早めの準備や避難行動につなげていただきたいと思います。
そうですね。
そしてこれから梅雨や台風の時期を迎えますので、自治体からの情報だけでなく、ご自身でも気象情報を確認するなど、平時から習慣にしていただければと思います。
皆さんもこれを機会に、5月下旬以降の防災気象情報やキキクルをしっかりと覚えてお帰りいただきたいと思います。清之助さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
防災虎の巻をお届けいたしました。おかげさまで今日でちょうど100回目というこの木屋浦機密でございます。これからもですね、楽しい時にはこのスタジオの前で皆さんとご一緒に、そして何かあった時にはこの防災ステーションになるこのスタジオです。市役所の職員の方が緊急な情報なども上総 FM からも発信をということで、スタジオを作ってくださっています。ぜひこれを、何かあっちゃいけないですけれども、何かの時には活用していただきたいと思っております。今日は網代さん、山口さんにもご参加をいただきました。大勢の皆さんも今日はどうもありがとうございました。どうぞこれからも時間がありましたら、キオラ機密をお聞きいただいて、そしてご参加をいただきたいと思っています。キオラ機密、この番組は機密紙の提供で、機密市役所1階スタジオ機密、上総 FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りいたしました。ご協力はマザー牧場と房総学友協会でした。